はい、じゃあ OK です。お願いします。
はい、お願いします。
はーい。いやいや、元気でした？
あ、まあ花粉症がやっぱ辛いっすね、今週は。
この時期はね、確かにな
んかこの間急に暖かくなったじゃないですか。今日は寒いけど、
はいはいはい、
この日からもう本当に鼻水と目がやられてますね。
一昨日とかぐらいですよね。
土日ですかね、金曜土日、うんうん、
なんか薬飲んでます？
ああ、アレグラってやつ飲んでて、
うん、
で3月上旬はそれで乗り切ったんですよ。
はい。
けどその週末のやつはなんか風も吹いてて大量に花粉飛んでたせいかそれすら効かなかったですね。
あ、アレグラって1日1回でしたっけ？2回のやつ。
いや、2回飲めますね。
あ、2回のやつか。あ、眠くなっちゃうやつですよね、アレグラって。
あ、眠くなるやつ。いや、アレグラは副作用ないやつです。
あ、で2回
の第二次なんちゃうみたいな、はいはいはい、第二次やつは副作用あるやつですけど、
うん、眠くなっちゃうやつですよね。
はいはい。
なんか自分は花粉症じゃないんですけど、
はい、
花粉症じゃないんですけど、なんかこの時期になるとちょっと目がかゆいなとか鼻水が出たり
する。花粉症じゃないですか。
いや、花粉症ではないんですけど、まあ、ちょっとかゆくなるから、はいはい、一応なんかビラノワって薬飲んでるんですよ。まあなんかもともと花粉症じゃなくて、そのジンマシンが出てて、ヒスタミン剤結構常用してたんですよ。だからまあそれの延長でビラノワってやつ飲んでて、まあそれ1日1回飲むやつなんですよね。だから一回飲まないんですけど、副作用あるやつで眠くなっちゃうんで。
ああ、そっち第一世代ってやつですか、いわゆる。
そうそうそう、はい、はい、だから空腹時に飲まなきゃいけなくて、
はいはい、
朝そのご飯食べた後とか、もしくはまあ食べないでそのまま飲んでお昼食べるとか、もしくはお昼ご飯食べて夕方ぐらいになった時に飲むとか、
うん、
まあ、もしくは夕ご飯食べて寝る前直前とか今飲むんですけど、うん、まあ、眠くなっちゃう分その夜飲まないと、お昼とか飲んじゃうとすごい午後眠くなったりするんで。
なるほど、うん、きついですね。
基本はまあ寝る前に飲んでるんですけど、ね、まあ、それでもやっぱり、きつい時はもうきついですね。寝れないぐらい本当に鼻水とかやっぱ出ちゃいますね。
そう、それで起こされたりしますもんね、本当。
本当つらい、あれは。なんとか、寝るときぐらいはこう、ね、安眠したいから、なるべく寝るときにこう効果が最大になるように飲もうとするんだけど、
はい、
それでもやっぱりもうきつくて。
そうです、明け方とかに切れちゃったりしますもんね。
そうそう。どっちがきついですか、鼻とお目だったら。
鼻は我慢できるってできますけど、目がなんかもうどうしようもないって感じで。
あ、
まあ噛めばいい話なんですけど、
うん、
若干喉にもきますよね。
あ、はいはい、喉きますね。
それもちょっと厄介なんですよね。
いや、もうそれ相当症状ひどい花粉症ですね。
まあ、あと2、3週間辛抱なんですけど。
時期的には本当今のやつだけですか、花粉。
そうですね、杉が主で他はそんなにですかね。
じゃあいいです、まあ、自分もそんな感じなんで、この時期だけ本当辛い感じですけどね。特になんか自分たちの仕事ってやっぱり目酷使するじゃないですか。
ああ、そうですね。
だから作業してるときってやっぱ集中するとこう目ずっと開いてて、
うんうん、
乾燥してさらにこう痒くなる。
最悪ですよね、ほ
んと。作業終わってこう休もうとしても目痒くて全然休まんないみたいな。
いや、
ほんとしばらく目つぶってないときついみたいな感じ。だから相性良くないですよね、花粉症と自分たちの人が。
転職するしかないじゃないですか。それか沖縄でテレワークするとか。
あ、そうね、うん、杉花粉がね、杉が埋まってないところに行く
しかない。北海道と沖縄なら大丈夫らしいですけど。
いやいや、花粉症ってそう存在しない病気なんで。
そうなんですね、
うん、気持ちの持ちようなんで。
なるほど、
うん、関係ないですよ、気持ちが弱い。もうか、もうそういうふうに自分が花粉症だと思い込んじゃってるから、目が痒くなったり鼻水が出たりするんだけど。そうそうそうそう、うん。っていうね、
はい、
花粉症が辛いシーズンですけど、
うん、
まあ今日、まあ、というかまあ毎回そうですけど、特にまあ話すネタというのは決めてなくて、
はい、
なんとなくなんですけど、まあ、ちょっと最近自分がいろいろやったことベースで話せればと思ってて、
はい、
うん、また iPhone をね、買ったんで、iPhone トーク。もしくは Mac トークをね、ちょっとしたくて。
Mac はしばらく買ってないですね、僕は。
ああ、今何使ってるんでしたっけ？
いや、全然古いやつですよ。2014年モデルとかの。
あ、そんな古いやつなんですね。じゃあ、普通に Intel Mac ってことっすね、じゃあ。
そうですね、まだ M1 ですらないやつですね。
へえ。
てかもうでもそんなにもう使ってないっちゃ使ってないですよね、PC 自体を。
MacPC を使ってないってことですか？
うん。
ああ、じゃあ Windows だけって感じですか？
まあ、開発もそんなしてないからっていうのもありますけどね、最近は。
あははは。Mac を使った開発をって感じですかね。
はい。
あははは。2014年の Mac って、
2014だっけこれ、なんかでも古いやつですね結構。
うん、14でも多分もうサポート切れてるやつですよね。
あ、 OS はそうですね、もうアップグレードできないですね。
な、何使ってます？
え、
それすら分かんない。番号あります
か？分かってない。
11とかかな、多分。じゃあ11とか 12？ 多分最新が14なんですよ、 MacOS。
うん、分かんない
です、ね、13も無理だから、うん、11とかかな。11が何かちょっとよく分かんないけど、
はい、名前は覚えられるんですよね、あれ。
うん、もうだからセキュリティアップデートすら多分走んない、
うん、
よっぽど、うん、深刻じゃないとアップデート的なやつか。自分も2014年の MacBook1 台持ってるんですけど、
はい、
うん、まあ、そっち もうほとんどアップデート走ってなくて、ただ一応使ってはいて、
はい、
うん、開発とかはもう、まあ、なんか普通に Python とか Ruby は動くんで、最新版
、うん、
開発そっちでしたりとかしてるんですけど、僕 Mac1 台買ったんですよ。
お、
なんか M2Mac 買いましたよ。
ああ、いいじゃないですか。
うん、あの、M2Mac mini？
はい。
うん、買って、MacBook にするか悩んだんですけど、
うんうん、
やっぱり、あの、まあ、自分が Mac 買う上で、まあ、自分が設けた制約だから何とも言えないんですけど、やっぱり US 配列じゃないと、もうなんか嫌なんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。もうずっと US 使っちゃってて、もう慣れすぎちゃってて。で、あと、マジックキーボードも US なんですよ。
ああ、はいはい。
うん。で、昔使ってたハッピーハッキングキーボードとかもまあ US なんで、Windows マシンないんで、もうハッピーハッキングも捨てちゃったんですけど、まあもう、とにかくキーボードが US じゃないとダメっていう制約が、もう、設けてしまったので、
はい、
そうすると、Mac を買うときに US 配列で買うってなると、もう公式で買うぐらいしかないんですよね。
ああ、ヤマダ電機とかじゃ買えないですもんね。
そうなんですよ。うん、家電量販店しかない、あと Amazon とか。
Amazon ですらないんですか、もう。
そうなんですよ。もう実配列、Amazon は実配列だけなんですよ。
ああ。
でも公式でカスタムして US 買うしかなくて、あとは、はいはい、もう本当中古の一部。
うん。
まあ非公式かもしれないですけど、整備品とかで US 配列の中古で売って回すみたいなのがあって、まあ、だから選択肢としては公式で買うか中古の本当にレアなやつを買うか、
はい、
まあもう選択肢限られちゃったんで、 だったら、まあ、Mac mini だったら関係ないじゃないですか。
まあ、キーボードさえあればってことですよね。
うん、そうそう。キーボード持ってたんで、じゃあ今回 Mac mini 買おうかなってことで、Mac mini にしたって感じです、
ね。ああ、なるほど。
はい。で、キーボード外付けで、マジックキーボードで、あとマウスあれば使えたんで。
はい。
まあ、あとモニターはまあ普通にテレビ。
ああ、いいですね。
元々あったんで、うん、本当に Mac mini だけ買って、使ってるって感じのやつがありますね。ただまあ買ったは買ったんですけど、やっぱりそんなに必要じゃないですよね。
開発するぐらいですよね。だって使うって言ったら、パソコンが必要なことってないですもんね。普通に生活してて、
うん、ない、うん、本当にない。まあなんだろうな、高スペックなマシンが必要なことはほとんどない。CPU なり GPU なりすごいハイスペックなマシンを使って何か開発するっていうケースは、まあ自分の周りだとまあほぼない。
そうですよね。ゲームぐらいですかね、やるとしても。
ゲーム、うん。まあ、無理やりこじつけするんであれば、最近であれば AI？
モデルをこう。みんなハマりますよね、それ。チャット GPT とか。
そうそうそう。まあでも一応その、あとは、ステービルディフュージョンとか、その画像を生成する系とかね。
ああ、はいはいはい、
うん。あれもすごい早くできるから、前の好きな人はまあいいんですけど、でもやっぱり、もうそれも一時のなんだろうな、趣味でこう動かすみたいな感じで、ね、まあ、事情的に使うものじゃないんで。
うん、まあ、うん、そうですよね。
だから、まあ、自分今だからその Mac mini と MacBook、古い MacBook 使ってるんですけど、はい、やっぱり作業するときはもう全部 MacBook で、
うん、
どうしても GPU とか CPU ちょっと使いたいなって検証のときにだけ Mac mini 使ってる感じですね。
豪華ですね、ち
ょっと。そうそうそう。せっかく買ったのに。1週間に1回ぐらいしか今使ってないです。
でも画像生成とかなんかやっぱ昔アプリとか作ってた時は画像書くの大変だったじゃないですか。
はいはいはい。
それはなんか生成でできるってのはちょっと嬉しいですけどね。で著作権も今なら別にまあその GPT-4 とかならフリーで使えるじゃないですか、商用利用。
そうですね。
その時代にあったらなんかもっといろいろ作れたなっていうのはありますね。
ゲームのね、画像とか、まあ、キャラクター生成とか、まあ、
うんうん、
もうでも本当それぐらいしかないですからね。じゃあ逆に、うん、あとはでも、一応なんか、すごい、なんだろう、メタですけど、
はい、
MacOS のアップデートがすごい早いとか、
おぉ、あとは早いです。
うん、早いです、早いです。すごい早い。あとは、ホームブリューのアップデートがすごい早いとか。
へ、
意外とやっぱそういうところが助かったりも若干してますから、最新版使いたいって時に。
うんうんうん。
古い Mac だと、なんか1時間ぐらい
待たされちゃうと思うんですけど、
ね。ああ、ですよね。
で触れない。
それが結構、数分で終わったりするんで、それはまああるかな。まあでもそのためだけに、ね、高性能なマシン買うっていうのはまあ違うん
で。いくらぐらいですか ?20 万とかするんですか、
やっぱり。いくらだったかな。自分は、僕はあれなんですよ、あの、Apple の公式では買ったんですけど、あの、Apple の公式って、あの、リパブリッシュってあるじゃないですか、まあ、整備品。
うんうん。
うん。Apple のリパブリッシュで買って、
お
15万8000円ですね。で、スペックがちょっといいやつ買ったんで、M2 Pro ってやつ買ったんで、
はい、
10コア、CPU10 コアの GPU が16コア、で、メモリー16、SSD が512ですね。
No.
うん、で、15万8000円。まあ、普通に MacBook 買うぐらいで、
はい、
ちょっとハイスペックな Mac 買ったって感じですね。
おお、いいですね、
うん。性能はまあそこそこ。まあ、もう一応、なんか M2 Mac mini はもう一個上があって、
はい、
もうちょっと漏れるんですけど、まあ、それまでは漏んなかったって感じですね。
うんうんうん。
うん。 で、15万8000円。
お
ー。そこそこっすね。
でも iPhone と同じぐらいってことですよね、要するに。
そうね。うん、フラグシップの iPhone と同じぐらい。
うん、15、はい、吉原さん、15買ったんでしたっけ？
ね、iPhone は14買ったんですよ。
はい、ああ、14、1個前のやつですか、
そうそうそう、じゃあ。それも理由があるんですけどね。理由というか、まあ、ちなみに iPhone の話をすると、iPhone は、
はい。
全機種が 10R。
ああ、じゃあ、だいぶ新しくなったじゃないですか。
そうですね。調べたら2019年の夏場ぐらいだったんで、うん、まあ、ほぼ丸5年ぐらい、4年半ぐらい使ったんですよ。はい、で、まあ、特段 10R 使っててダメだったっていうことはなかったんですけど、
うん、
まあ、なんか買い替えるかなって買い替えた感じ。
まあ、バッテリーとかも古くなりますからね、5年使って
た。うん、あ、でもバッテリーは自分で変えてたんで、バッテリーはずっと持ってたんですよ。うん、全然問題なく使えてて。まあ、ちょっとやっぱり重い、
うん。
処理が重くなったりすることがあって、まあ、MacOS じゃねえ、iOS を最新版にこう、サポートまだされてるんで、17とかにこう、点を上げるんですけど、やっぱり、うん、デバイスが最適化されてない分、なんかすぐ落ちたり、あのアプリが。うん、したりして、まあ、結構ストレスな部分もあったから、
うん、
まあ変えるかな。まあ大体なんか世間一般的にはなんか iPhone の寿命は5年ですみたいな感じで言われてるらしくて、
うん、じゃあちょうどって感じですか。
うん、まあもうちょっと使ってもよかったんですけど、
はい、
その夏場まで待てば9月6月とかでイベントがあって、あ、ね、そこで16が出て、
うん、
で全高機種がちょっとね、下がり値下がりするみたいなって、まあ大体あるんですけど。
ありますね。
うん。まあドル建てで安くなるケースはあるんですけど、結構円建てだとあんま変わんないケースが多くて、まあじゃあ今買ってもいいしかなみたい
な。そうなんですよね。
うん。っていうのがあって、買ってたりました、ね、うん。
なんか今月、僕今 SE 使ってるんですけど。
はいはい。
今月もしかしたら SE の発表あんのかな、第4世代思ったけど、なんかなさそうなんで、はい、あれって感じで、じゃあ来年なのかなみたいな。なんか SE って3月に発表なんですよね、毎年。
うん、そうっすね、
うん。で、SE の第3世代がもう3年ぐらい経ってんのかな、多分。
ああ、だからそろそろ、
うん、第4世代出んのかなと思って、今年ちょっと楽しみにしたんですけど、
あ、
ないのかみたいな。
そうっすね。SE、うん、自分は SE ないかなと思いましたけど、でも。
へ
ぇ。SE、出してもいいけど、なんかそんな変わんなさそうじゃない？もうチップが若干変わるぐらい。
僕ではなんか、ちっちゃいのがいいんですよね、なんか。
はいはいはい、はい。
片手で操作できるやつが。
はいはいはい。はい、
で今日今でかいじゃないですか。なんか見に行ってもなくなったじゃないですか。あの12ぐらいでなくなったんでしたっけ、
ミニ。はい、ミニは13で終了する、
ね。あ、13も一ある。
はい。
なんか普通の iPhone14 とか15って結構片手じゃ操作難しいじゃないですか。
はい、
それがなんか、じっくりこないですよ、
ね。いや、それは買うとですね、世界観変わりますよ。
あ、でも、12は持ってますよ、普通のは。
ああ、そうなんだ。じゃあ、
12でなんかでかくて、SE と2台持ちにしてるって感じで、12はもう家でしか使わないみたい。家でゲームやるよ専用みたいな感じで使ってて。
ああ。
で、携帯すんな、もう SE って感じですね。
なるほど。それはもうじゃあよっぽどちっちゃいやつがいいっすね。そんな、それだったら、
うん。普通に片手操作したら落としちゃうんじゃないですか、12。ってか、その、素の大きさのやつ。
自分は慣れちゃったからもう、ないっすね、落とすって。10R 結構大きいんですよ。
まあ、
多分12、11、12ぐらいまでは、なんか同じような形で、10R がまあその前なんで、10R と11ってほとんど一緒なんですよ。で、多分、12で若干変わってはいるんですけど、まあほとんど同じ形で、で13、14ぐらいから結構、本格的にだいぶ変わって、
なりました
ね。変わった、今もだいぶ違うんですけど、TR すごい大きくて、うん、14に比べたら今全然14ちっちゃく感じるぐらいなので。
いやあの大きさでもなかなか片手で操作できないし、なんかポッケとかに入れるにもかさばんないですか。
ああ、ポッケに入れるとか、ああ、確かにポッケに入れると、あのズボンのポッケはかさばるかもしれない
です、ね。ですよね。まあ、コートとかならまだいいけど。
まあ、そうなったら、もう今の多分 iPhone のフラグシップ系は、あの大きさ多分もう今後出ないから、はい、本当 SE しかないと思いますよ。
まあ、うん、そうですよね。SE、うん。その SE でなんか、その14ぐらいの性能のが出てくれてればまあいいかなっていう、
ね。なるほどね。うん、まあ、可能性としてはゼロではないとは全然思いますけどね。SE 系ってでもなんか、
うん、
売れてんのかな、どうなんですかね。
でも安いじゃないですか。SE7 万とか、そんぐらいで多分買えると思うんですけど、まあ、新しいの出ては8ドル建てで 8万ぐらい、ね、日本円だと。
iPhone SE セーター、一応公式でも3を全然買えるんですね。
ああ、まだ全然現役ですよ。
6万2000は確かにだいぶ安いですね。
うん、そうそうそう。
バッテリーはどんぐらいあるんだろうな。でもカメラとか1個しかないですよね、多分
これ。ああ、それは残念ポイントですよね。
いや、まあカメラそんなこだわらない人だったら、まあいい、全然いいと思うんですけど、ね、うん。あとはその画面が大きくなくて、これ多分タッチ ID ついてるんですよね。
ああ、第3世代の SE はそうですね。
タッチ ID、ですよね、うん。タッチ ID 好きな人とかね。
割と僕は好きですけど、ね、タッチ ID、
うん、いや、タッチ ID はいいと思います。僕もタッチ ID 好きなんで、あったら全然便利だと思うんですけど、まあ、画面がやっぱりちっちゃいのがもうなんかもうちっちゃくて字が見えないことがやっぱ結構あるんで、
そんなことあります？
いや、やっぱりなんかニュースとか、
うん、
ニュース系のアプリとか開いたときに画面の中に入る文字の数とか、まあ、文字の数がそもそも少ないケースもあるし、文字が全部入ってもすごいちっちゃくて、
はい、
なんか見たくない、はい、まあ、さっきの花粉とつながるかもしれないですけど、今の時期結構ちっちゃい文字見るのつらくて見たいからっていうのもあるかもしれないですけど、やっぱ大きい文字で見たくなっちゃうんですよね。もう慣れちゃったのもあるかもしれないんですけど、
うん、まあそうですね。
LINE とかもきついっすもん、なんかちっちゃい字見てる。
全然僕はもう、うん、なんかちょうどいいぐらいな感じですけどね。
まあでも6万2000円なんですね。結構まあ安い。僕ちなみにそのさっきの iPhone14、はい、買ったのは、中古の、相変わらず中古の iPhone 買ったんですけど、売り値が8万円なんですよ。売り値が8万で買って、でたまりにたまってたペイペイポイントを全部使いまして、
ペイペイ、
ね、2万ポイントぐらいたまってたんで、それ全部使って。
結構たまりますよね、あれ。
6万ぐらい、実質払ったの6万ぐらいで買ったんですよ。
ああ
、で、まあ一応中古なんで付属品はまあ全部なかったんですよ。アダプターもないし、
まあ、
ライトニングケーブルもまあなかったんですけど、
はい、
まあ、それは前回もなくて、まあ別に慣れてたってよかったんですけど、バッテリー、
うん、
中古の iPhone ってバッテリー問題が一番あって、
その、はい、
売ってるネットで買ったんですけど、ネットのショップとかにこうバッテリーの残量絶対書かないんですよ。
はい、
明記してなくて、まあ、明記してるところもあるんですけど、
はい、
残り残量 95% とか、残り残量 85% とかあって、まあ、それに応じてこう値段が上下するんですけど、
うんうん、
結構やっぱり書いてないとこがあって、で書いてなくて、はい、例えば iPhone14 で同じ、全く同じスペックで8万円で売ってるのもあれば9万5000円とかで売ってるのもあるんですよ。で、そこが多分バッテリーの残量で差別してる部分で、今回買った8万円のやつだったんですけど、一応買ったらバッテリー 100% で届いたんで、はい、そこはまあラッキーだったかなって気しますね。で、一応まあ付属品がないのプラス若干画面がこう傷ついてる ぐらいだったんで、ほとんど周りも気づいてるとこなくて、後ろも綺麗だったんで、まあ、バッテリー100だったんで、まあそんな悪くはないかなって感じでしたね。
確かに、まあ定価で買うと多分12、3万するんですよね。
うん、はい。
うん、だから全然ありですね。
うん、まあ、中古は嫌な人ってやっぱいるんで、まあそういう人は絶対嫌なんですけど、もうなんか自分は一回も中古で買って慣れちゃってるのがあるんで、もう全然抵抗なくて、むしろ中古で買うとこう新品ってこう買ったら、
はい、
完全にこう新しい状態で来るんで、すごい丁寧に使うじゃないですか。丁寧に使うというか、なんかこう落としたくないみたいな。
ああ、まあまあまあ。
あれはありますけどね。ちょっと指紋ついたら拭くみたいな。
そこまではしないです。
あそこも出しない。でももう中古で買うともう全然そんなんないんで、
あ、
買った瞬間すごい雑に扱えるっていうのがあるんちゃって。
まあ、それはそれでいいですけどね。
で買って、まあ、まあ実質6万ぐらいで買えたんで、でまあ15買わなかった理由としては、
はい、
なんかいろいろまあ調べたのもあるんですけど、やっぱチップの性能がそこまで14と15って変わってなくて、まあプロになったら若干変わるんですけど、
うんうんうんうん、
13と14はまあチップがこう変わって、あ、どっちだったかな、14と15は変わってないんだけど、うん、があって、
はい、
まああんま変わんなそうだなっていうのがあって、で、まあ、13と14悩んだんですよ、どっち買うか。
お
お。まあ、ぶっちゃけ13でも買わねえだろうなと思ったんですけど、
なんとなく。みんなでもあれじゃないですか、ライトニングケーブルも捨てて、タイプ C に統一してるんじゃないですか。
ああ、そう、うん。15からタイプ C ですね、
そうですよね。そこが一番、まあ、でかいのかっていう感じですけど。
周りに持ってるデバイスが、もうすでに全部タイプ C だったら、うん、まあもう今は15一択なんじゃないですかね。
でも古いのはタイプ B のとかも普通にありますけどね。
ああ、そうですね。まあ、いやでもほとんどないんじゃないですかね、タイプ B は。
まあさすがにないか。
うん。Android とか。
ああ。
ぐらいじゃないかな。まあ自分が周りで使ってるデバイスほとんど、あの、まあ、てか iPhone しかないんだ。まあ、ライトニングだったんで。前使ってた 10R とか、その前に使ってたのが6なんですけど、はい、まあ、未だに子供たちがこう遊びで使ったりするんで、取ってあって、うんうんうん、バッテリーもまあ乾燥して、普通に今も元気で使えてるんで、うんうん、まあ、それ全部ライトニングなんで、まあ、そのまま使えるっていうのもあったから、
はいはい、
重要にしようかなっていうのもあったかな。
ああ、
うん、
マグセーフの充電ケーブルは買わなかったんですか？
ああ、買わなかったですね。買わなかったですね。
買ったんですけど、一回も使ってないんですよ。一回もっていうか。あれ、12出た時ぐらいになんか発売されたじゃないですか。
カチ
ッて。で、なんか面白そうだなと思って買って。なんか結構高いんですよね。3000円とかするんですけど。うんうん、もうなんか、別に普通のライトニングでいいや、みたいな。なんか充電しながら結局なんかいじるって言ってもなんか結構分厚くなっちゃうんですよね。あの、そうそう、それが微妙だし、うん、でしかもちょっと遅いんですよね、充電速度が。
ああ、なるほどね、うん、そんなにじゃ電力は強くないんですね。
そうそうそう、うん、あれが多分一番いらなかったかもしれないですね、買ったのか。
まあいいじゃないですか。でもディスプレイというか、なんかその動画見るときにカチャってやっとけんじゃないですか。
どうなんだろうな、結局コードレスじゃないから、その長さって限られてるんで、なんかね、転がって見るとかだと、そのコンセプトの近くに行かなきゃいけないみたいな。でも結構丈夫ですよ、あれは。ライトニングケーブルってだいたい 4,5 年したら壊れるじゃないですか。
うん、そうっすね、
あれはなんか未だに現役っていうか、まあ、あんま使ってないっていうのもあるかもしれないけど、普通に丈夫ですね。
うーん、接続自体は、接続というかコンセント自体は、
はい、
そのチャージャーというか本体側の充電器側に行くやつはライトニングで接続するんですよね、
はい、いや、そっちはタイプ C ですかね。
あ、タイプ C なんだ、へえ、うん、
そうそうそう。
で、アンカーとか5アンペアとかなのか、じゃあ普通の iPhone の。
アダプターとか自分で自由に選べるやつ、タイプ C に対応してれば。
なるほど。
で、多分急速充電するなら、多分そのでっかいやつじゃなきゃダメみたいな。
はいはいはい、PD
ですね。うん。
ね、まあでも、急速充電一応対応してるっちゃ対応、アダプター買い替えれば、
そうですね。
30とか20とか出るってことなんですね。
うん。
ただ
な、分厚くなるっていう感じですかね。うんうん、あ、まあ、あとケースの上から、そのケースによっては使えない。
ああ、使えない。裸で基本やってくださいねってですね。はい、まあ自分はほとんど使ったことないし、基本はライトニング挿すだけだからな。なるほど。だからまあ、無線充電系あったら便利かなって気もするんですけど、置いてこうね、充電
できるやつ。そう、出社がメイン時とかだったら、なんか置くだけで充電できるみたいな、あの携帯の充電器とかあるかなって思ったんですけどね。会社とかで使えるや
つ、はいはい、デスクに置いといてね。
そうそうそう。でも今もう家にいるし、コンセントでいいやって感じなんですよね。
なるほど。確かに。なるほど。でも Mac にしろ iPhone にしろ、iPhone はまだギリギリ12があって、 SE が、 SE はちなみになんでしたっけ？ SE も第3世代？
第3世代ですね。
ああ、まあじゃあまあ全然 iOS のサポートが切れるってことはまずない気はするんですけど、Mac はもうだいぶ限界な気がしますね。まあでも開発しないならいいのかな。自分ももうほとんどスイフト書いてないんですよね。
スイフトはもう本当は書かなくなりました。なんかもう iOS のアプリ自体に将来を感じないっていうのは大きいかもしれないですね。てかその個人開発のアプリにっていう。
個人開発、確かに。
いや昔はなんか結構なんか流行ってたじゃないですか。個人開発のアプリでもなんか、はい、セルラン上位に来たりとかするのもあったし。自分で作ったやつもなんだかんだ月100人とかダウンロードしてくれるのもあったし、でも今なんかもうほとんどセルランみたいのいるのって企業を作ってるやつじゃないですか。
ああ、そうっすね、確かに。よっぽどうまく広告打ったりとか何かしら運が良くてバズったりしない限りは、まあ無理ですよね。本当に趣味で、ね、コーディングが好きだから作るみたいなモチベーションがないと、まあ、まあ、無理っすね。だって、あれですよ、自分に至っては、もう Apple のデベロッパープログラム解約しちゃいましたかね。
ああ、僕もしましたよ、それ、去年ぐらい。
だから、
一番円かかるやつ、100
ドル。そうそうそうそう。
月って年か年100ドル高いっすよね、あれ。
高いしね。もう2年目ぐらいだから、もう自分のアプリがインストールされてる端末はもうプレミアですからね。
ああ、昔は iPhone があったのに、iPhone8 とかに謎の豚盛りみたいなやつ。
はいはいはい。
インストールしといたのに。
そう、あれ子供は未だに好きだから やるんすけど、あれなんですよ、
ネットワーク繋がないからいいですよね、全然。
そうそう、オフラインでできるから、その、
はい、
出かけた時とかにも iPhone 渡して暇つぶしとかしてもらって絶対いいんですけど、あれ自分 iPhone その14買った時に XR はもう初期化しちゃったんですよね。ファクトリー数とかけたんですよ。そうすると、もう、あの、App Store にないやつはダウンロードできないんで、
そうですね。
使えなくなっちゃうんですよね。だから、もう、いまだに使え、その自分のアプリが動いてるやつって、もう昔からずっと初期化も何もしてないやつ、使えないんで、もしくは、まあ、直接 iPhone つないでビルドして、インストールしてはまあいい。
あれ、まだできるんですか？X コードでビルドして
確か
証明書がなんか必要なんですよね、一応。
ああもうそっか、
リベロッパープ
ログラム昔はできたんですけどね、
どうなんだろう、
そこで認証しないとダメなのかな。 私はなんか野良で、野良というか自分のやつは、なんかできたんで。
ああ、本当の初期の頃はそうですよね。
そうそうそう。できなくなっちゃったのか。うん、じゃあもう完全に、幻のアプリとかしてしまった。まあでもなんか機会があれば僕はもう一回戻そうかなと思いますけど、ていうのも、その Mac mini があた、あるんで、MacOS も最新だし、X コードも最新版は入ってるんで、ビルドはできるっちゃできるんですよね、最新の iOS 向けに。
すごい。
そう、だから一応公開はできるっちゃできる。もう古い X コードって多分、iOS 自体がもう、ビルド対象が古いじゃないですか、ターゲット iOS みたいなやつ。
はいはい。
だから、下手すりゃ公開もできない感じになっちゃってると思うんで、
うん、
X コード最新じゃないと、ダメな、ビルドして公開できないみたいな状態なんで、一応まあ、自分は Mac mini あるんで、最悪それが復帰できるんで、
うんうん、
まあ、どうしても公開したくなったら、もう一回、全部は払って、まあ、全部アプリビルドし直して公開しようかなと思うんですけど、まあ、今んとこないかなって気もするんで。
うんうん、
とりあえずはもう全部、まあ、クローズしちゃったって感じですね。
まあ仕方ないっすよね。
仕事でそういう人書いてればまだモチベーション保ってたかもしれないんですけどね。
ああ。
仕事でっていうかまあなんか、そういう人を書くモチベーションが何かしらあれば全然書いてたんですけど、スイフト自体に魅力をもう感じなくなっちゃった。
そう、なんか新しい言語でいろいろこう古い言語にはないなんか面白いところはあるんだけどみたいな。結局なんか iOS 専門みたいになっちゃって、サーバーサイドスイフトとかも流行んなかったしね。
流行んなかったっすね。一応まあスイフトに限らずですけど、MacOS とか iOS 側にはまあ面白い API 生えてるんで、例えば、なんかちょっと前に出た、いつだったか忘れちゃいましたけど、2、3年前に出たゲームポーティングキットみたいなやつがあって、まあ、要するにマルチプラットフォームみたいなのが書けるようになったんですよ、iOS で。で、それを使えば iOS で書いたけど Windows でも動けますよみたいなのあって、まあ、若干それを使えばなんかね夢が膨らむ感じはしたんすけど、いやまあだったらもう初めからねユニティとか使えばいいじゃんっていうのがもう本当選択肢なんで、
ゲームだったらもうユニティ一択ですからね今は。
そうそう、そっちのエンジンが強すぎるんで、
うん、
今さらね、まあだってスプライトキットで書いてたのをね
懐かしい。まだあるんですかね、スプライトキットとか。
あるんじゃないですか。いや、あると思いますよ。
あれでも結構面白いですよね。
スプライトキット自体は僕は優秀だと思いますよ。
はい、僕も面白いなって思ってました。
簡単だし、よくできてるもんだと思う。物理エンジンとかもしっかりできてる。物理エンジン作れるから、まあ悪くはないと思うんですけど、いかんせんやっぱり、クローズドというか、iOS しか動かないっていうのはもう致命傷なんで。はい、
うん、
それを解消するためにゲームポーティングキットみたいなのが出たんですけど、じゃあね、それで書き直すかっていうとそれも違う気がするんですよ。だったらもうUnity使うよねって話なんで。
まあまあまあ。
そう。だから、一応なんかそれを使った、例えば自分ちなみにゲームポーティングキット使ったツール1個使ってて、あのウィスキーっていうツールがあって、それ結構便利なのは、あの Steam っていうゲームサイト、ゲームこうプラットフォームがあるじゃないですか。
ありますね。
PC でこうゲームするためにそこでゲーム売ってるやつがあって、でそこで売ってるゲームの中に Windows 専用のゲームってあるんですよ、 Steam って。
まあ普通にありますね、
Steam は。例えばあのコンシューマー向けのやつで、メーカーのコンシューマー系ってほとんど Windows しか動かなくて、そのなんだろうな、竜が如くとか、あとは、あとなんだかな、FIFA とかサッカーのゲームとか、あれも確か Windows しか動かない。はいはい、まあ結構いっぱいあるんですよね、Windows しか動かないゲームって。 で、そういうのを、MacOS 上でも動かそうっていうのが Whiskey っていうツールで、要は簡単に言うと、Windows の exe ファイルが MacOS 上で動かせるようになるようなツールなんですよ。
すごいですね。
うん、で今までってその Steam の Windows ゲームをじゃあ Mac で動かすときどうするかっていうと、パラレルとか仮想ツールを使って無理やり Windows を立てて、そこでこう動かすみたいなのをやってたんですけど、そうすると例えばパラレルに関しては、まあもちろん有料のプラン申し込みは別ですけど、無料じゃねえやろ、パラレル自体が有料だし、さらにプロプランみたいなのが結構高いんですよね。
うん、
で無料だと、無料じゃねえや、有料の一番下のプランだと、GPU が、使えませんとか、CPU がコア数限られてますとかあるんですよ。
はい。
だから結局パラレル買っても全然ゲーム動くけどガクガクですみたいな。
はいはい。
のがあって全然できなかったんですけど、このウィスキーっていうのは一応まあネイティブ、その MacOS だけで動くんで、仮想でなんかするっていうのはなくて、MacOS だけで動くような感じになってて、それはさっき言ったゲームポーディングツールキットっていうのが動いていて、Windows 上でダイレクトエクストレーブとか OpenGL とか動くやつを無理やりそいつが吸収して、Mac の、Apple Silicon 上で動くみたいなことをしてくれていて、ちょっと試してみたら全部動いたん、自分が持ってる Windows 系は全部動いたんですよ。だから、今まで VM 作ってなんかやってたっていうのが、いらなくなる。感じになったので、これはまあ確かにかなり便利だなと思いましたね。
確かに。
そのためにまあそのゲームポーティングキットってあるんですけど、むしろもうそれ以外の使い道ほとんどねえなって気がして。
ああ確かにそれは便利ですね、すごい。
そうそうそう。あとはまあこれで作るとどれぐらい大変かっていうのもちょっと自分よくわかんないんで、なんとも言えないですけど。まあ、やろうとすること自体は多分そういうことができる世界観なんで、今まで、Windows では動かなかったけど、それを使えば Windows のやつも MacOS で動きますみたいな感じのやつが一応できるんで、まあそれは便利っちゃ便利かなと思いましたね。WWDC2010 の去年ですね。去年の WW なんで。ちょうど1年ぐらい経って、はいはい、だからやっぱ最近のやつ、まあ多分これ、これをやらないと多分もうそのまあスプライトキットに限らずですけど、Swift がいらないような感じになっちゃうから多分こういうの出したんですよね、もうクロスで
作るやつ、みんなユニティとかで作っちゃうから、
そう。公式でもクロスサポートしますよみたいなの言っとかないと、そういう人自体が終わっちゃう感じもするから、まあまあ苦肉の策っちゃ苦肉の策なんじゃないですかね。
まあ
使われてるかどうかわからないです。
言語自体は割となんかありだと思うんですけど、なんかこうちゃんとオブジェクト機構で、でなんか Python と Node.js いいところ取りみたいな感じの方もあってみたいな。ただそのもうニッチすぎるっていうかプラットフォームが限られてるってところが目立ったから、
そうっすね、
本
当それだけな気がしますよ。まあ言語もいいし、ね、エディターもしっかりしてる ID がデフォルトについてるっていうのはあるんで、はいはい、でプレイグラウンドもあるし、例えば教育向けのやつでね、なんか動かしてみたいときにもすぐ動かせる環境はあるんで、
そう
ですね、めちゃくちゃこうエコシステム的には充実してるんだけど、いかんせんもう閉じすぎちゃってるプラットフォームなんで、
言語としては Go とかより全然いいと思うんですけどね、個人的に。
柔軟だし型あるし、ねえ、いい言語だと思いますけどね。教えやすいし、オブジェクト思考でも書けるし、まあ、変にね、型がない言語よりかは全然書きやすい気がするんで。
昔のオブジェクティブ C はひどすぎましたけど。
S 式はちょっとね、
これは、
ニッチすぎるかな。
ま
あ、はい。
はい。
っていうのがまあ Mac 系かな。ちょっとじゃあ残り AI の話ちょっとします？
おはいはい。
なんか触ってます？さっきちょろっとまあチャット GPT とか出ました
けど。僕はでもその環境がないんで、もうそのできたものを触るぐらいし。
ああ、なるほどね。はいはいはい、はい。
自分で生成したりとかはできないんですけど。
ああ。
まあチャット GPT は普通に、便利っちゃ便利ですよね。
でも、どうですか？使えます？業務で。チャット GPT なり、他の、その、LLM 系というか、自然。
どうなんですかね。でも、業務。
みたいな。
ではなく、適当なコードをなんかリファクタリングしてみたいなのをチャット GPT に投げると、まあまあ、なんかいい感じにリファクタリングしたりしてくれるんですよね。ちょっと分割してみたいな、ね、変数名変えてみたいな。ってぐらいはやってくれるんで。まあ、なんかそのちょっとしたコードレビューの代わりとかには使えるんじゃないですかね。
あーコードレビューか。なるほど。自分はコードレビューでは使ったことなかったな。どんぐらいの結構いい感じにやってくれます。
結構でもなんかひどいコードをなんかいい、まあ、普通のコードに直すぐらいには使えますね。なんか一つのメソッドに全部いろんな処理書いてるみたいなやつをなんか投げると、なんか3つぐらいのメソッドに分割して、で、エラーハンドリングもちゃんとしてみたいなぐらいはしてくれますね。
それはちなみに言語は何で投げ、JS とか投げてる感じですか？
そうですね。
まあ、フレームワークとか。
うん、
その辺は若干指定してとかそんな感じですかね。
いやでもそんなその細かくは指定してなくて。
おお、へえ。じゃあその辺も一応汲み取ってくれるんですね。
はい。
へえ。
まああとなんか PHP とかで書かれてるコードをこれじゃあ、
はい、
例えば Go に直してみたいなのをやるとちゃんと直してくれるみたいな。
うん、トランスパイル系ね。
はいはい、そうそうそう。
なるほど。なるほどね。自分は今言った2つに関しては、まあ、リファクタとトランスパイル系は使ったことがそもそもなかったんで、ちょっと感触わかんないですけど、まあやっぱり。
バルッとコピペできるわけじゃないけど、
はい、
まあなんかそのヒントみたいな感じには使えると思いますね。
なるほどね。なるほど。
うん、
なんかまあコード生成に関しては正直チャット GPT はあんま信用してないんで。
いや信用しなくていいと思いますから。本当適当なこと書きますからね。
まあ本当に簡単なコードは一発で動くんですけど、
はいはい、
ちょっと複雑な感じにしちゃうともう全然動かなかったりするんで、
うん、
まあ参考、本当にサンプルコードぐらいを出してくれる感じなんですよね、チャット GPT って。
そう
ですね、そうなるとやっぱりプロダクションで全然使えるレベルになってなくて、
うん、
なんでここはこういう風なんだろうな、じゃあクラスにした方が絶対いいのにクラスにしてなかったりとか、
まあまあまあ、それはね、職業プログラマーに負けちゃねダメですよって感じ
です
、
ね、いやでも僕は全然ね、あのチャット GPT 先生には将来期待してて、プログラマーがいなくなる世界を作ってほしいなと思ってるんで、それぐらいを期待して質問するんですけど、まあ、質問の仕方があんま良くないっていうのも確かにあるかもしれないですけど、
うん、
ちょっと難しいことを質問すると、大体公式リファレンス見てか、
ああ、出た。
簡単なサンプル出して終了みたいな感じで、やっぱ使えるコーダーでいまだに出してくれる感じはしないんで、そこに関してはもう聞かないというか、まあ、聞けないんで、もう自分でやっぱり調べたり、もう公式のソースコード見て、把握したりとかするしかないんで。
まあ、そうなっちゃいますよね。
だから、チャット GPT で自分が一番使うときは、
はい。
Google、初めにやっぱり自分はいまだに Google るんですよ。
まあまあまあ。
あ、Google ります？何か分かんないときに Google ります？まあ
ググりますね。
ああ、なんか最近はもうググんないできないチャット GPT に聞くみたいな人もいるらしいんですよね。あ、
なんかエラーメッセージ出たら、そのエラーメッセージでググるっていうのを昔やってたけど、もうとりあえずエラーメッセージはチャット GPT にあげるっていう。
そうそうそう、うん。
どうなんですかね、どっちがいいんですかね。
いや、でも自分は今のところの結論はやっぱググった方が精度がいいですね。
ああ。
精度がいいというか、なんだろうな、結局チャット GPT も答えをくれないんで、
なんかこう一般的なことに導き出そうとしますよね。
そうそうそうそう、うん、こっちのコンテキストはやっぱり全部チャット GPT に与えるのは難しくて、うん、こっちのコンテキストを知らない状態でチャット GPT も答えてくるから、それはまあ汎用的な、ね、回答になっちゃうなって気がするから、やっぱり、
うん、
いきなりこっちが欲しい回答を得るっていうのは厳しくて、で、ググったときにいろんな結果がバーって検査結果が出てたときに、やっぱり人間ってこう自分が持ってるコンテキストを持った上で、どの回答が正しいかっていうのを取捨選択できる力が人間の方がやっぱあると思ってるんで、まあ、一番目に来たやつが正解っぽい、二番目に来たやつのが正解っぽいっていうのがやっぱ分かるのはやっぱり、まだ人間の方が強いから、やっぱそういう意味だと Google の方が、答えにたどり着ける速度は自分は速いかなって気がしますね。で、それでも。
高いって感じですよね。
そうそうそう、うん。それでも答えにたどり着けなくて、どうしてもなんか聞きたいときに聞くみたいな。
ああ。
ぐらいかな、今のところ使ってそうなのは。それでも答えくれないケースやっぱ多いですよね。
嘘つきますからね、よく。
そう、嘘つく、すごい平気で嘘つくからね。
で、なんかそれ指摘するとすみません間違って
た、ね、そうそうそう、謝ればいいと思ってますからね、本当に。
本当に AI のくせにって感じです。
ひどいっすよね、本当に、
うん、
びっくりした。まあ情報が古いっていうのもあるかもしれないですけど、学習して
る。ああ、GPT-3 ってだってもう3、4年前とかのデータですもんね。
まあそれは仕方ない気もするんですけど、
うん、
さぞそれが正解かのように堂々と言ってきますからね。
うん、
それで間違いですって指摘したけど、もう一回同じような回答してきますからね。すごいっすよね、もう肝が据わってますよね。失うものがないというか、
なんか知ったかっていう感じですけどね、本当に知らないけども、あたかも知ってるように答えるみたいな。
そうそうそう、そういうふうに学習させてるような気がして、たまんない気がしますけど。
ああ、
いやでも難しいですよね。なんか自分はさっき M2 マックミニ買ったからもあるんですけど、結構自分の、はい、そのツイートとか学習させて文章生成とかさせてるんですよ。
はいはい。
で、まあ、Python で書いてるんですけど、Keras っていうフレームワークがあって、まあ、それでディープラーニング作って、文章生成とか、あの予測とかみたいにできるんでやってるんですけど、
はい。
まあ、めちゃくちゃ難しいですね、やっぱり。難しいのは何が難しいか、自分がやりたかったのは、
はい、
自分のツイートを食わして、で、自分のツイートっぽいツイートをさせるボットを作りたかったんですよ。要するにもう僕はツイートしなくてよくて、ボットが僕が死んだ後も未来英語をツイートしてほしくてそれを作ったんですよ。
おお、
うん、その自分のコピーを作りたくて、
はい、
でやってみたんですけど、そのやっぱり日本語っぽくならない文章が。
の
例えばなんかその初めに、じゃあ、モデルができました。自分のツイートを学習させたモデルができましたってときに、初めにどういうインプットを与えるかっていうと、なんか言葉を与えてあげる。例えば、今日は、花粉が多かったです。みたいな感じでやると、うん、その花粉に関する文章を作ってくれるんですよ。
うん、
で例えば、花粉症みたいなキーワードを与えると、最近は花粉が多く飛んでいます。天気がいい日は花粉が多いですみたいな感じの文章を作ってくれるんですけど、やっぱりなんかそのすごい不自然な文章が結構生まれてきちゃうんですよね。
ああ、
そう、明らかにそのボットが作った文章生成だなみたいな感じになっちゃいますよね。はいはい、
たくさんいますよ、ツイッターにインプレゾンビみたいのが、
うん、そうインプレゾンビ、
インプレゾンビ、
インプレゾンビ、
すぐ分かりますこいつはボットだ。
僕はインプレゾンビを作ろうとしてるわけじゃないですけど、でもそんな感じになっちゃうんですよ、本当に。
ああ、そうなん
ですね。そう。 やっぱりチャット GPT で作ってるその汎用 AI LLM みたいな大規模言語モデルと自分が作ってるモデルってもう学習の量とかが全然違うんですよ。うん、
まあそうですよね。
だからもともとベースになってる知識も違うし与えてるデータもまあ違うんだなとも言えないですけど、うん、その最近のその LLM 界隈で使われてるその技術の一つとして一個のその大きいベース言語モデルみたいなのがあって、うん、そのベース言語モデルを元にある特殊なデータセットを与えるとそれに特化した、モデルが作れますみたいな仕組みがあって、汎用 AI に対して例えば、さっきの自分の話で言うと前自分がやったのはもうゼロベースのモデルに対して自分のツイート学習させたんですよ、
はいはい、
で完全に自分のツイートだけで学習したんですけど、そうじゃなくてもともとある LLM でいろいろ公開されてる日本語の言語モデルっていっぱいあって、まあ、その中で何でもいいか1個選んでそれを元に自分のツイートを食わせると自分のツイートっぽいコンテキストを含んだもともとある大規模言語モデルから文章を作ろうとするんですごい日本語っぽくなるんですよね。
へ
え、うん、だから文章をちゃんと作ろうとしたらやっぱりもうそういうのを元手にして作った方がすごい自然な感じにはなるんですよ今の LLM 系は。
なるほど、
うん、なんか専門用語で言うとファインチューニングとかっていう技術があって、
あ、はいはい、ありますね、
それなんですけどもともとあるモデルに対して自分で学習させたデータをさらに学習させて新しいモデルを作るっていう手法が回って、
うん、
まあ、それをやった方が汎用 AI からさらに特化 AI を作るみたいな、
うん、早いんですね。
そうなんです。それをやるとすごい簡単にできるんですよね、
うんうん
うん、だからまあ自分がもともとそれをやらなかった理由としてはもう一から全部勉強したかったんで、もともともうモデルがない状態から一からモデルを作って、生成したかったみたいなのがあったんで、まあ、それやったんですけど、
うん、
まあ、正直やっぱり使い物にはなんない、
うん、
からやっぱりファインチューニングしてもともとあるやつから専用系を作った方がそれっぽい回答にはなる、
は
い、っていうのはまあ確実にもうそれはもう間違いない気がしますね。であとはなんかファインチューニング以外にもいろいろあるんですよ。なんか最近の LLM なんかもうその汎用 AI っていうのが、
うん、
その LLM 大規模言語モデルっていうのが賢すぎるせいでブラックボックスで賢すぎるせいで、その学習をさせなくても学習させたような結果を得られるみたいな世界観が今あって
どういうことですかそれ。
なんか多分知ってるかもしれないですけど、要するにその質問に対し質問 LLM にその質問するじゃないですか。例えば、Python で、あるサイトに対してスクレーピングするスクリプトを作ってくださいみたいな、うん、こう質問するじゃないですか、
うん、
その時にあるコンテキストを与えてあげるんですよね、質問に対して。例えば、Python で、そのさっき言ったスクレーピングするスクリプトを作ってくださいって時に、
はい、
なんだろうな、それだと質問が悪いか、なんて言えばいいんだろうな、ちょっと社内の話になっちゃうかもしれないですけど、社内にしかないデータでコンテキストを与えることってできると思っていて、例えば、うん、社内にしかない文章ってあるんですよね、なんでもいいんですけど、まあまあ、うん、テキスト情報とか PDF とかがあって、はい、この文章の中から、答えを探してくださいつって、その後に質問を投げるんですよ。
うん、
そうすると、LLM は何するか、その PDF の中から質問、答えっぽいものを取捨選択した上で、もともとある LLM から答えを作るんで、すごい、あたかもファインチューニングして特化 AI になったかのような答えを返してくれるんですよね。
まあ、なんかでもありますね、そういうパターンは。
そうそうそう。で、それが、今、その、流行ってるかどうか分かんないですけど、まあ、そういう質問の仕方ができるツールがいっぱい世の中にあって、それからラングチェインとかトランスフォーマーっていうツールがいっぱいあって、質問を投げるのにいきなりこう質問を投げるんじゃなくて、その質問を作るのにいくつかのコンテキストを含めた上で最終的な質問にするみたいな、
はい、ああ なんか、ね、
投げ方ができるツール、
投げるためのなんか文章を作ってくれるサイトみたいなの結構見ますけど、
そういう仕組みが LLM だからこそできるような質問の仕方がいっぱいあって、うん、それを駆使し、まあ、要するになんかもうちょっとなんかざっくり言うと、そのプロンプトエンジニアみたいな世界観、
うん、
その質問、
あなたがプロの何々ですみたいな、
そうそうそう、うん、そうそうそ
う、
うん、質問の仕方のプロみたいな人がいて、そういう人が質問すると、あたかも汎用じゃなくて特化 AI みたいな答えが得られるみたいな、
ああ、
世界観が今あって、そのファインチューニングみたいな仕組みをもしやろうとしたら、一応その、はい、さっき言ったケラスとか若干使えないとダメなんですよね、うん、ナムパイみたいな、もちろん Python の使い方知らないとダメなんですけど、はい、そういうの知らなくてもできちゃうんですよ。
まあエンジニアじゃなくてもっていうか、そのそれに特化した人ならってことですね。
うん、だから、はい、それがやっぱり LLM のすごい強みにもなってるんで、そういうのですごい簡単に質問答えを得られちゃう人もいるっていう、うん、
確かに質問の仕方っていうのも大事ですもんね。
そう。なんか、チャット GPT って、UI、ウェブの UI とかで開くと、うん、なんかその、左にこう、スレみたいなのが出るじゃないですか。
ありますね。
スレというか、なんとか質問ごとにこう出るじゃないですか。
はい。
で、あれは、なんでああいうふうに分けていくかって、あれがコンテキストになってるんですよ。
じゃあ、それぞれ違う答え返ってくるってことですよね。
そうそうそう。
それぞれなし。うん、別の質問して、
例えばなんかある質問をしたときに、一番初めにこう開いた新しいチャット開いたときに、はい、Python の質問をして Python の話をこうするじゃないですか。
はい。
でその時に急にアニメの話とかすると結構変な回答来るんですよね。
ああ。
でも新しく開いたチャットでいきなりアニメの話をしますって言ってアニメの話をすると、なんかより深い話ができるんですよ。
おー、なるほど。
そう、それと一緒で初めにこう AI に対してコンテキストを与えてあげるっていうのが結構大事らしくてそうすると AI は、あ、この話なんだなっていうのを解釈して次の話を進める。
確かになんか使ってるとそんな感じしてたけど実際そうなんですね。
うん、なんか自分だからチャット GPT 使うときに一番初めにすっごいアバウトな質問するんですよ。今から Python の話をしますみたいな感じでざっくり、うん、Python の、フラスクの話をしますみたいなコンテキストを与えると、はい、もう AI がもうフラスクの話をするんだなっていう認識になるんで、
うんうん、
回答がやっぱりそれっぽくなるんですよね、
うん、
いきなり質問するよりかは、まあ、もちろんその一番質問しても結構いい回答返ってくる時もあるんですけど、その、
はい、
フラスクの話をしてる途中に全然関係ない話をしちゃうと全然関係ない答えが返ってくる可能性があるんで、コンテキストに沿った質問をする方が回答が得られやすい。
なるほど。
っていうのがあるんですよ。
うんうん。
で、それの応用でさっき言った、いきなりコンテキストをすごい社内とかに特化したコンテキストをポンって与えてあげると、それに完全にそっからしかも探さないみたいなことができて。それっぽい回答は、まあ、もちろん嘘つきますけどね、全然。
うん、まあ、でうちの社内になんかいますよね、ボットが。TV さんが作ってく
る。あれは、あれは、その仕組み使ってるって聞いたんで。まあ、やろうとしてるアプローチとしては全然いいとは思うんですけど、ただ、はい、やっぱりその、さっきも言ったんですけど、いきなり答えやっぱ得られないんですよ。
うんうんうん、
例えば QA ボットみたいな感じで、ある質問に対してある答えを返してくれるサポートみたいな人、サポート窓口をボット化するみたいな話になった時に、はい、本当にじゃあ正しい答えを返してくれるかっていうと、それはできないんで、結局その間に人間が仲介しちゃうと、うん、まあ、なんだろうな、コスト的にはそんなに変わんない。結構チェックしなきゃいけない。この答えが正しいかどうかっていうチェックをするフローが入っちゃうと、そんなにコストは変わらないんで、だったら初めから人間が回答した方が精度もいいし、
うん、
正しいものを確実に返せるんであれば、初めから人間が回答を作った方が最終的なコストとしては少ないんであれば、 やっぱりまだそっちの方がいいかなっていう気はするんですよ。するかなって気はしますかね。
なるほど。難しいですね。うん、
だから、もう本当にその特化したものであれば、やっぱりコンテキストを与えて何かするっていうよりかは、もうファインチューニングみたいな感じでも再学習させる方が、自分は精度は良くなるかなって気がするんですよ。
うん、
ただ、ファインチューニングするってなると、それなりのマシンスペックが必要だったりとかするんで、
はい。
うん、で、まあ、そのモデルを動かすマシンも必要になっちゃうんで、
そうっすね。
それなりのハードルがやっぱ上がっちゃうっていうのがあるから、まあ、コンテキストだけでなんとかするみたいな世界観がまああったりする、うん、感じですね。
なるほど。
LLM ってなんかめちゃくちゃもう便利すぎる、汎用的で便利すぎるっていうのがあって、
はい。
なんか古くからある機械学習で、例えばじゃあ、うん、なんだ、ネガティブポジティブとか、あとはスパムかスパムじゃないか、メールフィルターとかあるじゃないですか。
ありますね。
うん。で、スパム判定、白黒判定とか、タチ判定みたいな、どの分類の、あの、ブログの記事とかの、そのタグ付けみたいなの、分類判定みたいなのあると思うんですけど、
うんうんうん、
もう、ああいうのも全部 LLM でできちゃうっていう世界観が今あって、例えばなんかある文章を与えたときに、このメールはスパムですかっていうのを判定してくれるんですよ。
できますね。
だから、いわゆる昔やってた機械学習みたいな世界観の分類器っていうのは、もう全部消滅しかけてて、それは全部もう LLM に置き換えられちゃうんですよね。
はいはいはい。
便利すぎちゃっても。だから、もう昔のそういう機械学習みたいな手法っていうのがもう死にかけで、やっぱり今やるとしたら、もう最低限ディープラーニングがベースで、
はい、
もしくはもうさっき言った、LLM ベースでファインチューニングみたいな世界観になってる。なんかもう機械学習する、機械学習のその学習のハードルみたいなのも全然変わっちゃってきてるんですよね。
まあそうですよね。昔のだと全然。
そう。
うん、
もちろん、勉強したいって意味ですね。まあ数学の勉強とかにもなるんですよ。ベイズ定義とか SVM とかみたいなやつとか。
難しいですよね、あれは。
ハイパボリック、タンジェントみたいなね、関数とかも全然使われてはいるんで、はいはい、まあそういうのを勉強する上で自分でこう、ね、機械学習を一から組んでみるっていうのは全然ありかもしれないですけど、
うん、
それをじゃあ使ってプロダクションレベルで動くかっていうと、まあ動くのは動くんですけど、
はい、
LLM に太刀打ちできるかっていうのも太刀打ちできないんですよね、もうそっちが強すぎて。だから、そうなってくるとやっぱりもう、今から始めるなら、じゃあもうすでにある、
うん、
モデル使ってなんかしましょうみたいな感じになっちゃってるんで、
はいはい、
もう昔の機械学習みたいなのが完全に死んじゃってるっていうのがあるのがちょっとまあ残念というか、自分は結構まあそういうのからやってきたんで、その辺の知識もあった。
流行ってましたもんね昔。
もう意味がほとんどもう意味がないような状況になっちゃってきて、LLM ができちゃって、まあまあ仕方ないかもしれないですけど、なんかあと機械学習の、はい、ちょっと機械学習の始まりばっかなっちゃうんですけど、
はい、
あの強化学習っていう仕組みがあって、
ありましたね、昔。
アルファゴーとか、まあ、あれはまあディープラーニングも使ってるんですけど、ゲームの世界で結構使われる強化学習、
はい、
強化学習っていう仕組みが使われてて、例えばあるゲームの状況があるときに、その次の状況をどうするかっていうのをこうサイクル的に回していくんですよね、強化学習って。ある状態から次の状態に行くときに、この報酬を、その報酬が最大になるような次の行動を与えて、さらにそこから次の行動があった上で、次のさらにその次の行動が最大の報酬になるようなみたいな、そのサイクルをずっと回すような仕組みが強化学習があって、
はい、
例えばなんか一番有名なやつとかだと、なんだろうな、強化学習、まあ、カートポールっていう、なんかその棒倒しのゲームあるじゃないですか。
おう、はい、
その棒が倒れないようにどっちにこう動いたらいいみたいな、
うん、
あるんですけど、あとは、なんだろうな、まあ、迷路とかもあるかな、メイズとかもあって、その脱出するときにどっちにどう行けばいいかみたいな、最適経路を得るみたいな。 やつとかもあるし、うんうん、まあ、テトリスとかもあるのかな、強化学習とか、まあ、いろいろあるんですけど、
はい、
そのゲームをするときに、その、あの強化学習するときに関数を書くんですよね、強化学習って。評価関数みたいなのを書いて、うん、ある与えられた値から次の値を入れるときに、そこの関数を通して、どういう計算をして、次の最適解を得るみたいなのがあるんですけど、そこの関数が今全部 LLM に置き換わろうとしていて、例えばゲーム、例えばスーパーマリオのゲームあるじゃないですか。
はい。
スーパーマリオ。あの、マリオブラザーズ、ファミコンのゲームと
かあって、はいはい、ありますね。
そのゲームのある画面をこう LLM に与えると、次マリオはどっちに動けばいいのみたいなのを与えると、次マリオは右に動いてジャンプするといいですみたいなのを全部教えてくれるんですよ。
すごいですね。
で、それを何もマリオに関して学習させてないのに回答を得られるっていうのがやっぱり LLM すごいところで、
はい、
それをやっぱりできちゃうと、もう強化学習のその一つの、なんだろうな、特徴である自分で関数を組むみたいな部分が全部 LLM に置き換わるんで、もう関数を自分で作る必要がなくなるんですよね。本当になんか対話ベースでゲームを進めていくみたいな。
うん、
ゲーム始まりました。次、マリオはどうすればいいですか？ジャンプしてください。次どうすればいいですか？右にダッシュしてください。次どうすればいいですか？コイン取ってくださいみたいな。
うん、
あとそれをただただコードに書き換えるだけでいいんで。
はい。
そういう世界観が今あって、強化学習プラス LLM みたいな話があって、それがなんかすごい自分は、なんかこう、すごいなっていうのを感じましたね。
いやー、確かに。
ただまあ、なんかいくつかまあ問題もあって、LLM って、チャット GPT もそうなんですけど、
はい、
1秒で回答返してくれないじゃないですか。
うんうんうん。
うん、だからリアルタイムにこう、なんだろうな、進行していくゲームとかだと、すごい弱い。動きがすごい遅くなっちゃうんで、単純に。
うん。
どんどんどんどん盤面変わってくるのに対して、
はいはい、
もう盤面は10個先に進んでんだけど、まだ LLM は1個しか進んでませんみたいになっちゃうと、すごい弱いんで。
なるほど。
うん。で、なんかそれ経由で見た技術が、
はい。
なんか、なんだっけな、グロックっていう仕組みだったんだけど、グロックだったかな。うん、GROQ、グロック。まあ、グロックってすごい単語いっぱいあるんで、グロックだけだとちょっと出てこないかもしれないですけど、うん、なんかその LLM の回答をすごい短い時間で返せる仕組みがあって、これを組み合わせるともう最強なんじゃないかなっていうのも、まあ、実際組み合わせる人いるかもしれないですけど。うん、本当にだから、超高速で LLM と対話して、強化学習にフィードバックして、もうどんどんどんどん次から次へ、あの、行動していく、アクション、あの、強化学習でアクションしていくってことができそうな世界観がこれによって生まれてくる感じがしていて、これはすごい画期的だなっていう。まあもちろん多分マシンスペックとかめちゃくちゃ積んでるとは思うんですけど、まあエッジコンピューティングに近いのかなって感じしましたけどね。その、コンピューター、より、なんだろう、ユーザー側のコンピューターにモデルを置いて、ローカルで通信するというか、はい、そこだけでこうやり取りするみたいな感じかなってしたんですけど、はい、まあちょっと仕組みはちょっと全然わかんないですけど、要するに、すごい高速で回答する LLM が作れる。
最近出たやつなんですね、これ。
うん、そうそうそう、うん。
オープンソースでも公開されてるって書いてある。
されてるんですよ。はい、結構すごいらしいですね。まあそのなんか、LLM ってなんかよくわかんないですけど、トークンっていうなんか、課金の仕組みがあって。
ああ、はいはい。
そうそうそう。いっぱいトークンを生成する。トークンを生成するスピードが速ければ速いほどいいみたいな性能指標があるらしく。まあ、それがすごい、1秒間に何百トークンとかっていうのを作れるらしくて。まあ、それはすごいなっていう気がしましたかね。
うん。
まあ、質問ベースの対話ベースだったら全然そんなリアルタイムに。ね、やり取りする必要は全くないんですけど、まあそういうゲームの世界とか、
はい。
まあまああってもいいんじゃないかなっていうところですかね。
うんうん。
とか最近調べてたんですよ、いろいろ自分も。
おお。
いや、でもなんだかんだ自分がたどり着いた結果は、
はい、
やっぱりまだ役に立たねえなって感じはしますよ。
まあそうなんですよね。なんか苦手なジャンルも多いですかね、AI って。
そうそうそうそう。役に立たないなってよりかは、なんかやっぱりまだ頼りないなって感じ。全部信用はできないかなと、
はい。
自分のその、プログラマーの仕事が奪われるみたいな世界観がいろいろ言われてて、うん、早く奪ってほしいなと思ってたけど、まだまだやっぱり奪われる感じじゃないかなって気がしましたかね。
ああ。確かに奪ってほしいですよね。
うん、でもじゃんじゃんやってほしいですよ、僕のタスク。
うん。
まだまだちょっとそこにはたどり着けないかな。
うん。
仕事ってなるとやっぱり、ね、業務はやっぱりそれこそ汎用 AI じゃどうにもできない世界観があって、
うん、
その社内でしか知り得ない情報って確実にあるんで。
まあ、実際そうですね。
それを含めて答え出すっていうのはやっぱりさっき言ったみたいにコンテキストが、ね、ある程度必要だったり。
うん。
っていうのがあるから、まあ難しいのは分かるっちゃ分かるんですけどね。はいはい、まあそれでも、まあ、まだエンジニアとしては安泰かなって気しましたかね。
安泰です
ね。まあもしかしたらちょっと油断しすぎかもしれないですけどね。
いやいやいや。
なんかまあ LLM が、チャット GPT に何が、行動運用までね、するような世界観が生まれてくると、ちょっと危ないかなって気もするけど。あるお題が与えられたときに、そのお題に対する回答を出すのは多分そんな難しくないんですよ。
はい。
今の LLM で。ただ、じゃあ与えられたお題、一番初めに与えられたお題から作られた回答に対して、さらにそれを、ある程度エンハンスしたりとか、バグを修正していくとか、リファクタリングするみたいな世界観。オプスのそこ、とこまで行くと、やっぱりまだ弱いかなって気がするんで、そこまで やれるような AI が出てくる。出てくると、まあ出てくる感じはするけど、まあ出てきたら結構危ないかなって気がするかな。
確かに。
さらに自動でやってくれたら相当すごいなって気がしますけどね。まだまだ人間がこう与えた上でしか回答を、まあなんか一応なんかツールはあるんですけど、なんかそういうね、どんどんどんどんこう自分で良くしていくっていうツールもあるんですけど、まあでもそれもやっぱりちょっとまあまだまだ、微妙かなって感じがするから。まあ今後どうなるか分かんないですけどね。AI トーク。
盛り上がっちゃいましたね。
まあ、ちょっと最近調べてたってのもある。最近とか、まあ、1ヶ月くらい前ですけどね、最近調べてた、
はい、
ざっと話しましたけど。まあまあ結論から言うと、まあ、もうちょっとって感じですかね。はい。ちょっとだいぶ話したんで、いいかな。まあ、あと他にもまああるんですけど、とりあえず OK ですかね。
そうっすね、はい。
じゃあまあ収録はこんなもんでいいかなと思うんですけど、
はい、
福沢さん、あのあれですよ、飲み会全然したじゃないですか。
ああ、でもまあ部も違いますしね。はい、違いますよね、今。どうなんでしたっけ、あんまよく分かってないけど。
いや、一緒じゃないですか。部は一緒なんじゃないですか。
一緒になったでしたっけ。
あれ、違うのか。
いや、なんか、ちょくちょく変わってるからよく分かってないんですよね。
まあ、自分もそうなんですけど。はい、なんか、その、竹内さんとか、なんか、
飲み行ったりとか。
あ、全然会ってないんですか。
あ、竹内さんとはこの間飲みに行きましたけど、あの、
チーム。じゃあ、そこに誘ってくれればよかったのに。
あれ、そういえば来なかったですねって言って、あれですけど、でもまた多分なんか飲み会しようみたいな話もあったから、
ああそうなんだ。あ、じゃあその時誘ってください。じゃあ福沢さん、もしかしたら福沢さんだけ飲んでない気がしてて、
お、
このポッドキャストゲストで、
あ、はいはい、
他の人結構飲んだんで。
確かになんか結局会ってないですもんね、コロナ禍になってから。
そうそうそうそう、
リモートになってから、うん、
福田さんだけな気がするんで。ちょっと、あ、そう、まあ、でも自分たちのチームで飲み会は何回かしたんで、
はい、
まあ、そこに呼んでもいいのか。
スーさんとかいるやつですよね。
あ、そうそうそうそう、うん、別に知らないわけじゃないですもんね。
ああ、まあまあ、
うん、まだ来ちゃいましたみたいな、まあ、
どっちかで来ちゃいましたって
あれ呼ばれも出ませんでしたっけみたいな全然大丈夫っすよ。
ありだと思いますけど、どっちでも。
いや、まあぜひね、行きましょうよ。
そうっすね、うん、全然、うん、
久しぶりに。
はい、
ちょっと機会あったらじゃあ声かけてください。
はい、じゃあ今度誘いますよ。
ありがとうございます。
期待しましょう。はい、
じゃあ、まあ、そういうことで、じゃあ時間も経ったんで、はい、終わりにしましょう。
そうっすね、はい、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい。